皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月26日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は催眠の時代です。催眠、細い民という言葉をご存知でしょうか。昔からよく使われるんですけども、まあ、財産持ってるわけでもなくてですね、まあ、細々と暮らしているという、あんまりいい意味では使われないんじゃないかと思うんですけどね。この催眠という言葉があります。で、まあ、本当に催眠に対する言葉というのが、まあ、財産を持っているとか権力を持っているとか、まあ、腕力を持っているとか、まあ、何か力を持っている人というような意味で、ですから、まあ、今みたいにですね、本当にそのいろんな秩序が壊れてくる時になりますとね、まあ、そういう力を持っている人はいいんですけども、まあ、そうでない人はですね、ひどい目に遭うと。まあ、催眠はですね、こういう混乱期、それから世の中がですね、まあ、追い詰められてくるとね、ひどい目に遭うというのが、まあ、今までのこの歴史の中で起きてきた出来事なんじゃないかなと思うんですね。で、だからこそですね、やっぱりその完全な混沌状態になってしまうというのはですね、いかに危険なことかわかると思うんです。やっぱりこの戦国時代って言いますか、応仁の乱って言いますかね、応仁の乱というか戦国時代を生き抜くためにはですね、ある程度やっぱりその行動力も必要だし、それから仲間も必要ですし、それからその見識も、まあ、ある部分のこの兵糧みたいなものも必要なんだろうと思うんですね。で、そういうものがありますと、まあ、軍閥割拠と言いますか、強い者勝ちと言いますか、で、弱い人はですね、もう殺されてですね、見向きもされないというような状態にこうなっていくわけですね。で、実際に今国際情勢なんかそんな感じだと思うんですよね。例えばそのグルジアが、まあ、ロシアにちょっかいを出して、ロシアからめちゃくちゃ痛めつけられたと。しかし今グルジアの助太刀をする国がないわけですね。リングの外からですね、ロシアはけしからんという国はあってもですね、あのアメリカ、フランス、イスラエルですらですね、あのロシアを代わりにですね、殴ってやろうというところはないわけですね。ですからこの国際情勢なんか見ておりましてもですね、本当にこの強い者の前にはですね、もうみんな手も足も出ない、要するに喧嘩って勝つか負けるかですから、まあ、負けそうな喧嘩は誰もしないということになりますとですね、まあ、サーカビシビリ大統領の責任はそれは重いと思いますが、まあ、グルジアで普通に暮らしてた庶民はですね、まあ、大変な目に遭うわけですね。まあ、一国のですね、リーダーがとんでもない間違いをするとですね、まあ、途端の苦しみを味わうというのは、その国の催眠、細い民の本当にこの、まあ、悲劇なわけですね。ですから今のこの世界情勢なんか見ておりますとですね、まあ、会社のリーダーであれ国のリーダーがですね、まあ、自分の持っているお金や権力をですね、まあ、賢く行使しないがためにですね、まあ、催眠がとてつもないその苦難を味わっているというような時代じゃないかなと思うんですね。で、私はこのある意味で非常にこの時代の変化がここに現れているなというふうに思いますのはね、この催眠というような人たちってですね、昔はですね、物を言わない人たちだったんですよね。昔は物を言わなくて、それこそ動物みたいに暮らしている人たちだったんですよ。しかしですね、今明らかにそうではないと思いますよ。財産を持っていないとか権力を持っていないということは決して卑屈になるための理由ではないんですね。権力を持ってない、それから財産を持ってないということは、昔はもう卑屈にならざるを得なかったわけですよね。ですからもう名前も表に出なくてですね、まあ、どうにもならない、何にもできない、まさになんかですね、そこの土地に縛りつけられた、その場所に縛りつけられた、まあ、奴隷、あるいはですね、さまよい歩くですね、まあなんか不老者みたいな扱いにされたわけでしょ。今はそんな感じは全くないですよね。ですからその財産がなくてもですね、あるいはお金がなくても、まあ、権力がなくても、あるいはその自分のその仕事上の地位が不安定でもですね、なんかそういう人って決してそれだけでそのなんて言いますかね、バカにされるってことは今ないですよね。特に日本みたいな先進国においてはそれは非常によくわかると思うんですね。で、反対にですね、金と権力は持ってるけどですね、非常に品がないとかですね、あるいはそのチームワーク、リーダーシップ能力がないというとですね、まあ、とことんバカにされますよね。 ですからそういう意味でもうなんか人を測る物差しがですね、太いか細いかではもうなくなってると思うんですね。催眠であるがゆえにですね、それはそのまあどうでもいい存在なんだっていうことをですね、言うことはできない。逆にそんな思い違いをするとですね、とんでもないしっぺ返しを食らってるっていうのが今の金持ちだとか、あるいは権力者だとか、国家がその直面している現実なんじゃないんでしょうかね。まあ昔はですね、その選挙権っていうのは金がある人にしか与えられませんでしたから、まあ金がないやつはね、ほっといて後からついてこいというようなことではもう全く世の中は動いてないんだろうと思うんですね。ということはやっぱ催眠の時代なんですね。国家もだんだんその今赤字がひどくなってますよね。で、この辺でどうも王族が抜けますね。王族が抜けるということはですね、タイタニック号がいよいよひっくり返るということでしょう。それからワールドトレードセンタービルで言ったらいよいよあれ全部下に向かって落ちるってことですね。ほとんど一瞬の出来事なんですよ。ほとんど一瞬の出来事ね。で、王族が抜けますとですね、まあ、そこから先は全然違う生活が始まるんですね。王族が抜けることを想定して生きていればいいんですが、王族が抜けることを想定しないで生きているとですね、まあそれが大きなその変化に直面したときですね、皆さん非常に大きな戸惑いを感じてしまいますね。戸惑いを感じるだけじゃなくて、その生きることが難しくなってくることすらね、あり得るんですね。で、そうなってきたときですね、本当にこの催眠がただ一人催眠として放り出されるとですね、これはもうなかなか生きていくの難しいんじゃないんですか。で、そうなっちゃうと要するに太い人たちが細い人をですね、蹂躙しながら生きていきますからね。でもどうでしょうかね、私あんまそんな感じが今しないんですけどもね。なんかその場所によってはですね、あるいは人々の種類によってはですね、まあ、かなりそういうね、あまり見たくもないようなですね、生き死にの闘争が行われるような気もするんですが、どうも全体として見たときね、この10年15年で起きている世の中の出来事を見たとき、そのもう共食いをする人たちとですね、そうでない人たちの間ってはっきりとこの線が見えるんじゃないかって感じがするんですよ。まあ、共食いをする人たちはやっぱしょうがないですよね。共食いしちゃいますよね。でもしない人たちは全然しなくて、むしろやっぱり困難だから助け合おうという人たちは間違いなくいると思うんですね。で、それは決してそんなに少ない数ではないんじゃないかなと思うんですよ。まあ、地震の被害のこともそうですしね、まあ、いろんな日本の中のあらゆるところでやっぱりなんか優しい人って結構多いですよね。それからその特にこれはインターネットが普及したことだと思いますけども、催眠でもですね、いくらでもその自分の意見を言えるし、それで催眠と国家がですね、対等に話をすることも実はできる時代になってきてるんですよね。ですから一人のね、インターネットの投資がですね、まあ世の中を動かすということもですね、ごく当たり前にこう起きている。あるいはね、マスコミが嘘ついてもですね、担当者がインターネットで本当のことを言ったらですね、マスコミの嘘がバレちゃう、政府の嘘がバレちゃう、まあ、そんなことしょっちゅうこう起きているわけでしょう。そうしますとこのインターネットっていうのもですね、催眠をサポートする非常に重要な道具ですよね。だからこそ中国なんかインターネットをものすごく警戒してあれ規制するわけですよね。インターネットを野放しにしておったらですね、それは中華人民共和国間違いなかで崩壊しますよね。で、アメリカだってですね、前から言ってる通り、イラク戦争に負けた最大の理由はインターネットだと思うんですよ。あれで嘘をつけなくなっちゃったんですね。特にアメリカの兵士たちが本当のことをどんどん本国に言うようになったわけですよ。ですから戦争当初やってたアメリカ政府のね、マスコミを巻き込んだ大嘘報道がね、全部嘘だってバレたわけでしょ。こうなった時のやっぱり信用の失墜ってものすごく大きかったですね。ですからその信用の失墜から生まれる様々な混乱がですね、まあそのアメリカを敗北へとですね、決定的に導いてたんじゃないかなと思うんですね。それから今いろんな偽装事件国内でも起きていますよね。まあああいうものがですね、一瞬にしてその偽装事件が発覚して会社が潰れていく様子もですね、やっぱりこれ催眠がですね、インターネットを使ってで、そしてやってることも多いし、だからインターネットを使わなくてもですね、まあ、インターネットの時代に象徴されるこの催眠の力というものがですね、はっきりとこれ示されたものじゃないかなと思うんですね。まあそのインターネットで物を言うとか聞くとか、これは目に見えないものじゃないですか。インターネットは電気ですからね。ですから質量のない世界ですね。質量のない世界である。しかしそれは間違いなくエネルギーですよね。だからそのエネルギーとして そのやり取りが間違いなくインターネット上でこれ行われてますよね。ですから催眠であってもですね、エネルギーを発することは十分できますから、もうだから財産があるとかないとか権力があるとかないとかというよりもですね、 本質的に人に発信する何かエネルギーを持ってるかどうか、その人自身がエネルギーが高いか低いかでやっぱり決まってんじゃないでしょうかね。お金を持っていてもエネルギーの低い人はもうそのお金なくなっちゃいますよね。要するに黙って置いといてもね、インフレになっちゃうんですから、何か自分で積極的にエネルギーを持って行動していかないと、財産を生きる力に変えることがなかなか難しいですね。財産がそのなぜご飯に変わるのか、財産お金がなんで家に変わるのか、お金がですね、なんでその車のガソリン代に変わるのかって、なんか普通みんなあまり疑わないんですけども、こういう危機の時はよっぽど疑ってかかった方がいいと思いますよね。それは決してオートマチックになってるんじゃないってことですよね。オートマチックにお金がですね、いろんなものに化けるわけではないということですね。よくあるのはお金はあるけどそのまま死んじゃうってケースも多いってことでしょう。ねえ、あの古山で相談する人は何百万円持っていてもですね、それ枕にしながら投資しちゃうんですよね。ああそんなね、何百万の金持ってんならね、生きられるだろうと思うけど、冬山に上がればですね、いや何百万円持ってたって死んじゃいますよね。でそういうことってですね、実は我々の普段の生活の中でも、それこそ何十年何百年に一度ですね、起きることってのは決して珍しいことではないんですね。でそういうところに生まれ合わせるっていうこともね、決して珍しいことではないんですよね。だから普段からそういうことを考えて行動してるかどうかがね、本当試されるんですが、まあ、ちょっと話戻しましてね、とにかくそういうことですから、今やこの催眠という言葉はですね、決して卑下したものでもないし、そして催眠だからですね、その、まあ、時代に翻弄されるってわけでもないんですね。問題はですから、その形の上で細いか太いかではなくて、その人のエネルギーそのものが太いか細いかなんだと思うんですよ。お金を持ってるとか持ってないとか、権力があるとかないとか、外形的なものではないんですね。その人の本質的なですね、元気がですね、あるかないかで全部決まってるような感じがするんです。だいたいその、まあ、元気がないとですね、元気の高い人たちのところにはなかなか行くのが鬱陶しくなります。なんかね、気遅れしちゃうんですね。それから、明るく暖かいか冷たくて暗いかって話をよくしますけども、冷たくて暗い人って、明るく暖かいところに行くとすごくね、居心地が悪くなるんです。面白いですよ。明るく暖かいところに何かの間違いで暗く冷たい人が来るとですね、話なんか聞いててもだんだんですね、頭が下向いていくんですね。で体が左右に揺れていきます。でなんか貧乏ゆすりをしたりしてですね、しまいには席立って帰っちゃうこともあります。ああ、ちょっと場所を間違えたんだ、この人は、っていう思うこと多いですよね。一方、だから明るく暖かいものに耐えられる人はですね、話を聞いててますますみんな元気になってきますね。ですからまあ、この世ってのはですね、まあ、修行するためにあるんでしょうから、暗く冷たいことが悪いわけではなくて、暗く冷たい人もね、いろいろ頑張って明るく暖かくなっていくのがこの世のね、大事なことだと思うんですけども、まあやっぱりね、そう簡単にいかないんですね。一瞬にしてってわけいきませんから、やっぱりそういうですね、辛いプロセスをね、少し経ないとですね、なかなかですね、自分も向上しないっていうのがまあ現実なんだと思うんですよ。で、そうなってくると結局ですね、まあ、催眠って言われてもですね、まあ実際にはそうやってエネルギーをちゃんと持っていて、明るく暖かい人ほどですね、他人に及ぼす影響が非常に私は大きいんじゃないかなと思うんです。皆さん、熊谷さんとの対談をお聞きくださいましたですかね。ちょっと長い対談なんですけども、まあ、随分話が盛り上がっちゃっていろんな話をしたんですけども、あの中でやっぱりこれからの民主主義のあり方っていうことをちょっと議論している部分があると思うんですね。先ほど申しましたようにですね、まあその選挙というのも昔は財産を持ってる人に選挙権を与えたんですよね。で財産を持ってるっていうことはそれ責任があるという意味なんですよ。財産はある種の権力ですから、権力を適切に行使することによって国も繁栄するし、反映することもあるし、国も失敗することもあるし、あるいはその財産を適切に行使することによってですね、まあその人々の幸せになることもあるし、で適切に行使しなければ不幸になることもある、こういう時代でしたから、やっぱり財産を持った人の責任って大変大きくて、ですから財産を持った人はですね、さまざまな会合にも出席を求められるし、で選挙もするしと、まあそういう時代でしたよね。しかしですね、今この財産を持った人っていうのがどういう意味を持ってるかってことを言いますとですね、ね、財産とその使い方を見るとですね、必ずしもその世の中全体のために、世のため人のために使ってるっていうわけでもないですよね。昔の金持ちの方がなんか随分金持ちらしかったですね。今そういう意味ではその成金が増えたんでしょ。昔でいう金持ち財産家資産家ではなくて成金ですよね。 何金さんですから、そのお金が多いっていうことをですね、嬉しいことだと思うわけですね。お金が多いと嬉しいと思ってる人たちってやっぱりお金を自分のために使いますよね。ある程度財産を持った人ってお金を持ってると大変だと思うんですよね。ああ鬱陶しいと、なんでこんな責任ばっかり重いんだと思うようになるんですけども、やっぱ何金さんってのはやっぱそう思いませんからね、あれ嬉しく思うんですね。でどう見てもやっぱり何金が多いですよね。なんかアラブの王様たちだってどんなでしょう、まだなんか随分何金趣味ですよ、なんか行動を見てますとね。だから本当の意味でのなんか資産家っていなくなっちゃったんじゃないかなっていうような感じすらね、まあ、するんですけども、まあ中にはやっぱいるんでしょうけどもね。やっぱこう何金ばっかりが目立つ時代で、ですからこのお金持ってる人に権力渡してもうまくいかないですよね。なんかゴールドマンサックスがいっぱい金握ってもですね、なんか日本で何金がたくさん金握ってもね、あるいはなんかその会社で営業トップ成績一番の人に権力渡してもですね、いや全然うまくいかないじゃないですか。ということはやっぱりね、お金の多い人がですね、動かす時代じゃないということですね。お金というエネルギーはですね、この時代を動かすそのエネルギー源にはなっていないということですね。で、じゃあ何かっていうとですね、まあこれがさっき言ったその抽象的な話になっちゃうんですけども、やっぱりこのね、今この時代でですよ、まあ何らかの形でやっぱり元気持ってる人っていうのは、明るくあったかい人ですよね。これ本当に不思議なんですよね。特にですね、なんか話を聞くと非常に大変じゃないかなと、生活大変なんじゃないんですかなと、将来もなかなか大変なんじゃないんですかなと思う人でもね、えらく元気な人いるんですね。別にその不自然に範囲になってるわけじゃないんです。不自然に範囲になってるわけではなくて、あ、なんか悟っちゃってんなって感じですよね。でそんなに私少ない数じゃないと思うんですよね。決してそんなに少ない数ではなくて、あまり口には出さないんだけど、よく話してみると分かりますよね、そういうのってね。なんかある種こう悟っちゃってる。で若い人の方が多いかもしれませんね。年配の人ってやっぱりこの財産が責任だった時代っていうのは結構長くやってますから、やっぱなんかそれなりの昔流の雰囲気あるんですけども、若い人ってそういう時代経験したことないですからね。でまあしかも責任の範囲と言いましても、そんなに大きな責任と今あまりないですからね、個人はですね。まあそこそこなんかまとまっていて、しかしそのあったかい思いと明るい思いで自分の周りを照らしてるってのは、そんな人って結構いますね。でそれがこの尊敬を集めている、人から尊敬を集めているってことは重要な成果ですから、お金をもらうよりも尊敬を受ける成果の方が今非常に重要で、その方がなんか自分のその未来を明るくしますよね。自分の生命維持にもですね、お金を持っているより人から尊敬されていることの方がはるかに自分の生命維持には有利だと思いますよね。まあ、そんなことですからね、どうやらこれ次の民主主義といったときはですね、そのなんか明るくあったかい人たちしかまともに投票しないというか、前向きに政治も考えないというときに来るんじゃないかと思うんですね。本当に追い詰められたときに誰が人のことを考えますかと、追い詰められるとみんな自分のことしか考えなくなりますよね。でそのときに人のことまで考えるってどういう人かというと、今みたいな時にはですね、明るく温かい人以外に考えられないんですよね。だって他にないもんね、権力ね、金も軍事力もね、さまざまな法律なものもみんなこれ流動化しちゃってますから、そのなんか権力が欲しくて人におもねる、その権力目当てにですね、まあ、人のためってことを言う人って多分もう出てこないと思うんですね。と本当に真心から思う人しか出てこないと思うんですよね。ですから今回のこの民主主義ってのは私大変面白いなと思うんですね。ほうほう、まあこれでですね、まあ年内に解散総選挙、年末年始に解散総選挙なんて話もありますけども、まあ最初 1,2 回はですね、まあ今までの政治家整理するための選挙でしょうから、まああまり大したですね、結果も生まないのかもしれませんけども、選挙を重ねてるうちにですね、やっぱだんだん世の中極まってきちゃいますから、これ本物出てくると思うんですよね。そうするとね、今までお金の多い人が、ね、民主主義になってた時代からですね、全然違うところに、ね、これ動くんじゃないんでしょうかね。まあ、小さなレベルで言えばね、例えば会社の中のですね、まあ、小さな、まあ、組織だとかね、あるいは NPO とか NGO とかいうところであれば、ね、もうそれもはっきり出てるわけですよ。明るくあったかい人でないと物事回らないというのはもうはっきり出てるでしょう。だから同じことがですね、国の政治レベルでもこう出てくるんじゃないですかね。そうしますとね、政治なんかもあんまり不要な対決って始まらないんですよね。あれいろんなものが混ざってるからね、不毛な対決がいろいろこう生まれるわけで、ね、上の方がすっきりと明るく抜けちゃうとですね、あんまり大きな揉め事って起きないんじゃないかなと思うんですね。だから逆に言うと、経済以上に今政治は暗くよどんだ人たちがたくさんいますよね。 政治が暗いのはやっぱりそれになってる人たちは暗く淀んでるからですよね。暗くて冷たい人が多いもんで、そういう類がみんなあっち集まるんですね。経済の方はなかなかもうそういうことは整理されちゃって、経済の世界ではなかなかね、あの暗さじゃちょっと無理だなという人たちはまだ政治の世界で生きられるんですよね。まあだからそういうなんか暗さが残ってんであんな調子なんですけども、まあこれそこが抜けちゃってですね、まあとにかくね、人前にこう出ることがだんだん皆さんね、はばかられるようになってくるとですね、政治にもなんか新しい風が吹いてくるんじゃないかな、そんな気がしますね。そうすると本当に催眠の時代じゃないですか。催眠だけどもエネルギーになる人の時代だと、これはなんかね、いい時代になるかもしれないんじゃないかな、まあ、そんな気がするんですけどもね。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、催眠の時代ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。